バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第295回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのはキシと
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
キリ、もういよいよ直前来たで、インターハイ
来ましたね。
ねえ、なんかね、今日の話題はね、僕考えてたんですけど、はいはい、やっぱね、もうここまで行ったらよりマニアな情報を直前1回戦にね、うん、フォーカスを当てて、いやフォーカスじゃないな、はい、もうズーミングして、もう、はい、ここが好ゲームというよりももっと寄って、この選手対この選手のマッチアップを見ようみたいなところまで寄った情報をね、
はい、
できる、
頑張っていきたいと思います。
頑張ってくれる。こういうマッチアップ見れるよ、はい、皆さん行った人はぜひみたいな、こういう価値ある情報っていうのをちょっと提供していただきたいなと。
なるほど。
そうなんですよ。
まあ、そのちょっとね、前置きとして、前回のバストラの、モン吉と隊長の、バストラ聞かせていただきました。
おお。
で、そこでね、やっぱりキースさんやったらっていう、表現が出てきたと思うんですけど。
それ、ちょっと何か言ってあげないと。アンダーに取られる話やんな、これ。
そうです。アンダー取られる桜グロコの富永選手の話がちょっと出てきたときに、キースさんやったら、その富永をもう外して練習をしたりとか。
そうそうそうそう。番号とかね。
そう、番号を変えたりとか、そういう話をちょっとしてたと思うんですね。
した。
うん。それね、まさにその通りやってますよ、他のチーム。
ほうじゃろ？それを言うとんじゃよ。それを言うとんじゃよ。次長課長じゃよ。それをわしは言うとんじゃよ。
さすがやなと思って。
絶対そうや思ったわ、でもほんま。でもその時はね、もうほんま、リスナーの皆さん、僕本当にそうなんですよ。知らなかったんですよ。でもほんまに多分そうするやろな、俺がコーチやったら。
そうですね。だからまあ、インターハイのそのメンバーなんかはもちろん外してますし、もっと言うと、その一個前ぐらいから、例えば九州大会やったら、大堀なんかはもう3名ほど選ばれるだろうっていうところから、もうその3名を外しての試合をやってましたね。
なるほど。
だからそれがやっぱりインターハイで見据えて初戦突破するっていうところもあるし、これからはもうこの3人には頼らず戦わないとっていうところがあったと思うんですよね。
なるほどね。
はい。それはもちろん桜ヶ丘もそうやし、秩父だとかもそうやし、っていうところだと思うんですよね。
なるほど。これに対して、キリ君はどう思ってんの？
僕も全く聞いててその通りやと思ってましたんで。
じゃなくて、そうじゃなくて、
はい、
この、まあ、FIBA 世界やんな。
はいはいはい。
で、JBA、
はい、
日本国内やんな。
はい。
で、このスケジュールバッティングしてる。
はい。
まあ、これしょうがないんだけど、これに対して、キリさんは、こういう事態起こるわけや。まあ、インターハイ、まあ、見に行かれる方はたくさんいると思うんですけど、はい、昔なら、真の高校ナンバーワンの実力を見に行く価値もあったし、
はい、
見に行けたけど、今はまあまあ、一番見なあかんところが抜けてるわけですよ。
そうなんですね。
まあ、こういうところ、観客として、まあ、バスケを楽しむファンとしてね、
うん、
キリはこういう、この事態をどういう風に考えるの？
いや、僕はこのインターハイを、その、まあ、12名とか抜けてる中でも、その、今いるインターハイのメンバーを、楽しく見てほしいなと思うんですよ。それから冬になったらまたこの選手たちが帰ってくる、またちょっと変わったチームになるっていう、そのチームの変わり具合を見て楽しんでほしいなと思うんですよ。
なるほど。
だからもちろんね、インターハイ富永選手見たい人もたくさんいるでしょ
う。
桜ヶ丘の試合行ったらおらへんやんってなるかもしれないですけど、それはやっぱり事前にこうラジオでもそうですし、まあ、そういった月バスとかでもそうですし、先に知っておくことで、いないけどまた代わりの選手が出てきてるわけなんで、そういったところを面白く見てほしい、楽しく見てほしいっていうところで、今日のバストラは輝いてくると思うんですよね。
なるほどな、
はい、
その輝きを俺は曇らせる意見独排
はい。
やっぱりさ、ちょっとこれ俺独自のもんかもしれへんけどさ、そのごめん、俺の質問が悪かったな。観客としてはもちろんそれはそうですよ。
はい。
いろんな選手も見れるし、
いい
ん
だけど。はいはいはい、はい。
やっぱりね、こう、やってる、プレイヤーズファーストでいきましょうよ。
それはどっちの方で言えばいいですか？選ばれて抜ける方の 自分っていう考え方ですか、それとも残された方ですか。
残された方です。
僕はね、残された方は残された方で嬉しいと思うんですけど。
いやー、そうかしら。でもね、1年生から2年生3年生って大変な、まあ、キリさんも多分経験されたと思うけど、全国出る高校ってさ、もうちょっと変人な練習するわけじゃないですか。
はい。
で、まあ僕らで言うと178校やったけど、僕の時はね、
はいはいはい、
その頂点に立つなんて、もうたかがローカル大会言うても178校ある頂点に立つなんて、もう異常な練習積まないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
だからここをね、積み上げての3年生のこの青春をやっぱ奪っていいのかってやっぱ思う、俺は。どうしてもこうみんなでこのメンツでやろうぜってなって、3年やで、あの3年、これね、どうなんやろうってちょっと考えさせられる。もちろんフィーバーが相手なんで、それぞれの国によってね、そのドメ国内のね大会はやっぱりこうスケジュールみんなバラバラやから、
はい、
しょうがないんだけど、なんとかこうね、インターハイっていう日本国内のバスケットを大事にしてほしいなっていうのが僕の意見です。
いや、もちろんその意見もわかるんですけど、
うん、
確かに3年間やってきて、うん、チームメイトと一緒にやりたいという気持ちもあるんですが、うん、やっぱチャンスはチャンスで、
うん、
もしその選手が3人とか2人残ってたら、うん、自分はシックスマンになる、もしくは試合に出れないっていう3年生もいる中で、
うん、
この選手のおかげでユニフォーム着て出れるっていうところはチャンスで、
あ、それはな、でもな、キリな、もう極めてビジョンが狭い。僕はね、僕はね、その日本の頂点を決める大会、アンダー18で頂点を決める大会はもっともっと別の大きな意味があると思うね。
はいはい。
ちょっとこの先輩アンダー入れ入ったから抜けるし俺出れるぜみたいな、そういうミニマムなビジョンじゃなくて、うん、日本の頂点を決めるのに影響、大きく影響してるわけよ。
大きく影響してます。
ほんでもう一つは、過去今までインターハイ優勝っていう値打ちと今のインターハイ優勝っていう値打ちが、もうバリューがブワンと下がってしまうわけ。
まあ下がります ね、
これで。ここでちょっとこうダークホースみたいなところポコンと優勝した場合、すごいなんか物言いがつくわけですよね。
物言いまではつくかな。
つくよ、そりゃ。だって、ここでアンダーあいつおらへんかったから買ったんやろみたいなとかね。そういうのじゃあかんねん。日本の国内で頂点決めるのは、ものすごいやっぱ優先してほしいわけ。で、観客にも、日本一の高校生はこのチームですっていうのを見せなあかんと。俺はもうね、ごめん。結構熱く語ってるけど。
いやいや、熱く。いやいや、わかります。
本当にそう思うわけ。うん、だから誰が見たって今インターハイで日本一ですってなったところで日本一のチームじゃないっていうこの事実、これがすっごい良くない？誰が見たってこれは日本一の高校生ですよって怪我はしょうがないやん。でもアンダー抜けて、例えば大堀なんか3人も抜けて、これ優勝しなかったらさ、やっぱりこう大堀さんにおったらどうなったのって普通に自然に思ってしまうことやん。
まあ思いますね。
ね、ここをやっぱりちゃんと頂点を決めてあげないと、ましてや高校生の試合ですから、なんとかねちょっとしてあげたい。これはね、別にアンダーの選手選ばれてアンダー行くなっていう話じゃなくて、こう微妙なスケジューリングを上手にできひんかいなという、
まあ、それはそうですね、
そういう方向性の話やねんで、アンダー出さんでええやんけっていう、はい、そんな強硬な意見じゃないねんで、
はい、
うん、ちゃんとした国内の頂点っていうのは決めさせてあげてほしいな。すっごい変人みたいな、仙人みたいな練習みんな積んできてるわけですよ、
はい、
で入学する時も日本一なるぞっつって、俺が日本一なるぞっつって、はい、そこに誰が行くから俺も行こうみたいな、いろんな話があってそこ行ってんのに、なんや3年生ちょっと蓋開けてみたら、ごめんちょっとアンダー入ってもうて世界大会行くからちょっと無理みたいなんで、1回戦で負けるやつらの思いってどうなん？
まあね、
1年生、まあ、2年生そのライバルのせいでゲームのねプレイングタイムが失われた子だっているわけやん。で肝心の本戦 で、おいキリ行けみたいなね、喫茶アンダー選ばれたからキリ行けみたいな、こんなんやったらもう1年生2年生からプレイングタイム与えてくれよってキリやったら思うはずやん。
確かにね、
その親だって支援者だって応援する人だってそうやろ。
はい、
そこまで今日は言いたかったんです。
まあ、だから岸さんはそれほどインターハイをすごくやっぱり大事にしてるし、
そう神聖なものやね、
うんって思ってるっていうのはものすごくわかります。
そうやろ、ウィンターだって人やね、
ウィンターはウィンターやしっていうところで、もう夏は夏で大事やっていうところですね。
そういうことなんよ、うん、ありがとう、ナイスリバウンド、うん、
まあまあまあ今のすごい熱かったのわかります。
すいませんすいません、
わかると思いますよ。
独自のね意見を展開させていただきましたけど、そうなんですよ、そう思ってます、はい、すいませんちょっと話それて、
いやまあ今日はちょっと前置き長くなりましたが、
うんうんうんうん、
それを踏まえた上でアンダーが抜けても見どころあるんやぞっていうところのインターハイの好カードをちょっと紹介していきたいなと思いますね。
そう、しかもその好カードなんてこの前ね紹介してもらってるから、はい、もっとズームしてほしいわけ。
そうですね、もうちょっと切り裂いて、
そういうこと、
み
じん切りぐらいにしてほしいわけ。
そう、わかりました、わかりました、
うん、お願いします、
はい、うん、まずは、うん、これは前回もちょこっとは言ってますけど、ちょこっとしか言ってないんでもうちょっとズームアップしていきますと、
うんうんう
ん、1回戦は、うん、北陸対土浦日大の、
うん、
伝統校同士のハイレベルな1回戦になると私は思ってまして。
なるほど、うんうんうん、
はい、ここの両校の6月のブロックをちょっと考えてみたら、
6月のブロックとは何ぞや。
6月ぐらいにその関東大会とかね、
うんうん、
その北信越大会とか、
うんうんうん、
それぐらいに、まあ、近畿大会とかいろいろあったと思うんですけど、
うんうん、
各ブロックの中で考えると、まず福井の北陸高校は、
うんうんうん、
東海大諏訪に67対73で敗れての、
うん、
北信越3位なんですよ。
へ
え、うん、で ちなみに今度関東大会の方に行くと、土浦日大は、
うん、
八王子学園八王子に83対88で敗れての関東ベスト4なんですよ、うん、
なるほど、
うん、共にあと一歩が出ないちょっと欲しいような形の結果で、
うん、
納得が多分いかれてない、
うん、
ここで全国で取り返すのっていう両チームがもう初戦から当たるっていうのは、
うん、
非常にもうレベルが高くて、ベスト8とかね、ベスト魔法掛けとかそういったところで当たってもおかしくない、
おかしくないね、
好、
うん
う
ん、
カードやと思うんですね。
そうですよね、ましてやこう、はい、我々40代前半から上の人、
そうですね、
からしたらもうこれ決勝カードみたいな、あの名門校同士ですから。
そうですね、
ねえ、
でこれ私の記憶上では、はい、B リーガーの、
うん、
ベスト5ぐらいの高校に入ってるはずなんですよ。例えば土浦日大から B リーグの選手ってたくさんいて、
うんうんうん、
北陸もたくさんいて、
なるほど、
多分どっちも同じぐらいやったと思うんですよ。多分一番が楽なんやったと思うんですけど、だからそういったもう B リーガーもたくさん出してる、廃止してる伝統校のこの戦いは、
うん、
まあ、非常に鍵になってくるっていうか面白いなっていうところがあって、
うんうんうんうん、
特にその勝敗の鍵を握ってくるのはこのビッグマンやと思うんですよ。
はあ、ビッグマンちょっと誰誰いるの、
うん、ですね、まず北陸高校からいくと、
うん、
北陸高校の4番オールラウンダーなんですけど、高橋選手、
高橋選手、うんうん、
はい、身長191センチ、
うんうん、そんなビッグマンじゃないね、全国にしては、う
ん、まあそんなビッグマンじゃないけども、うん、オールラウンダーとして191センチは、
うんうん、
まあ二神くんとかあの辺とね、
大体
並ぶぐらいの身長になりますよね、
っていうのがね、うんうんうん、
はい、で、あとまあもうそれ怪我からちょっと復活した9番の、
うん、
ジャロ・アルセン選手195センチ、この2枚が、まあ、北陸はでかいというか、まあ、ビッグマンと言われてまして、
なるほど、
対する土浦日大はね、
うん、
山崎選手と結城選手は残念ながら、取られちゃいます。
取られる、
え、取られるというか、アンダーの方に、
ああそういうことね、うんうんうん、
はい、で両方ともやっぱり身長でかいですよね、195とか6とか、
うんうんうん、
だけども、
うん、
今度土浦日大の4番吉田選手、
うん、
196センチ、
うん、
そしてブロックショットの光る5番の細割選手、
うん、
199cm。
でかっ、うん、
でかいでしょ、
うん、
まあまだこれでもね土浦はね他にもでっかいのたくさんいる中で、
うん、
でアウトシュートは両方ともかなり積極的に打ってきますから、
うん、このセンタープレイヤーでしょ2人とも、4番5番
2人ともセンターのプレイヤーで、うん、外のシュートもありながらも、うん、それ以外の選手もたくさんスリーポイントとか外のシュート打ってくるから、この先ほど言った4人の選手のゴール下のリバウンド争いがすごい鍵になってくると思います。
なるほどなるほど、
はい、
これはめちゃくちゃ面白いやん。
でもう僕この試合のもうあの全ての鍵を握ってるのは、うん、両チームのリバウンドがどう分かれるかで、
うん、
勝敗も決まってしまうかなと。ちなみにこの2校って何回か当たってて、
うん、
しかもあの1回戦2回戦レベルで当たったことも何回かあるんですよ、
うんうんうん、
例えば、近くで言うと2015年、
うんうんうん、
京都インターハイの3回戦で対決したんですけど。
お前マニアだね、いいよいいよそういうトーク素晴らしい。
この時も接戦の接戦で、
うんうんうん、77
対72の僅差で、
うん、
土浦日大が勝ってるんですよね。
はあ、そうなんだ、
はい、うん、まあ、当時の選手たちはねもう引退して、
うんうんうん、
残ってはいないんですけども、
うんうんうん、
まあ、やっぱり OB としてもそうですし、
うん、
そういったのはやっぱり忘れてもないし見応えのある白熱試合を見せてくれるのはこのカードは間違いないと思ってます、
ね、間違いないね。これ行った人は絶対見なあかんやつやな、これは。
そうですね、このカードはやっぱり面白いと思いますよ。
でも土浦北陸が1回戦で当たる時代になったんだね、キリ。
そうですね、
こんなんほんまもう決勝クラスやったやんね、ほん、ま、
だからやっぱり両チームとも、うん、あのここで悔やまれるのはやっぱり3位やったらあかんかったってことなんですよ。
そういうことや、なるほど、そういうこと
や。ここがね優勝とかしてればねやっぱカードが変わってくるんで、
あのやっぱりあのそうやね、うん、
例えば土浦なんかが八王子にいい試合して負けてるわけですけど、
うん、
八王子はしっかりそこを優勝して終わってるんで、
うんうんうん、
左下のシードを取ってるわけですよね。
なるほど、
うん、ここに土浦が入ってくるのと入ってこないのとは大きな差があってくる。
やっぱ全国狙うクラスになってくると、
はい、
もう転んでもぶつかってもやっぱりもうこうブロック大会、まあ、うちらでいう近畿とか ねで名古屋とかのお住まいの方は、東海ブロックですね、
はい、
そのブロック大会を取らないとやっぱ今全国切っていくのはちょっと難しいということですよね。
そうですね、
やっぱこういうカードが生まれてくるっていうのは、でもこれちょっと近年稀じゃないかな、その北信越大会でちょっと振るわなかった北陸と関東大会で振るわなかった土浦日大が1回戦で当たるなんてちょっとなかなか珍しい。
そうですね、
だからこれはね現場に行かれて観戦される保護者の方とか、応援される方とか絶対これ見なあかんカードだよね。
そうですね、
うん、
まあねこれ結構今回チョイスするのに迷いましたけど、
うん、うんうんうん、
まずこのカードともう一個紹介したいカードがありまして、う
ん、お願いします。
次が、
うん、
岐阜県代表の美濃加茂、
うん、
福岡県の2位代表として出ます、
うん、
福岡大大濠高校。
いやーこれちょっと素人ながら言わせてもらいますけど、今なんか美濃加茂なんて普通、すいません、あの、まあ、大きい声で言えないんですけどちょっとあんまりバストラでも別にフォーカス当ててなかったし、
はい、
あ別に大注目、ごめんね、これは全然悪気ないねんね、悪気ないねんね、はい、ネームバリューしか知らない素人の話やねんね、
はい、
じゃあ普通はそれはちょっとごめんっていう話になってくるよね。
いやまあね勝つですねそれは本当に。あ
マジで、はい、ちょっと待って、その対峙できる力あるん美濃加茂。
あるんですよ。
ないんじゃない、でもマジであ
るんです。
あるのマジで。
それをね今からちょっと話していきたいと思うんですけど、
これだいぶマニア情報です、
はい、まずね岐阜県っていうのは何かを起こす県でもあるんですよね。
まあまあまだ説得力ないけど一応聞いとくわ、うん、
まあキースさんが1992年とかになったんで、
うん、うんうん卒がね、
あれは自分の一個上の、
うん、
能代工業の斉藤翔一選手がキャプテンやった時に、
うん、
加藤を、うん、まあこの前亡くなられた加藤博先生の下の加藤光彦先生がちょうど一人立ちで監督コーチに入った時の1年目の試合が岐阜農林 VS 能代工業だったんですよ。
なるほどなるほど。
でこれは私が1年生やったんか、だから宮崎インターハイで、
うん、ちょっと待って、あのすごいこう情なんかなんていうかな、勝手なもうなんか、はい、境目のない綺麗なグラデーションで美濃加茂の話から、はい、急に岐阜農林になったけど、
そうです、
これ大丈夫なこの話、
大丈夫です。岐阜はやっぱりね、うん、大物を食うんですよ。
あ、そういうことね。
この試合岐阜農林は、
うん、ちょっと声がちっちゃくなった、うん、
いや声は、うん、大丈夫です、うん、岐阜農林はそこまで注目はされてなかったかもしれないんですけど、能代工業は1回戦で岐阜農林に負けちゃうんですよね、う
ん、はあ、そうなんや。
でもう僕はその時育英で違う会場で、大小学園の試合を見てたんで、なんか会場がすごいどよめくわけですよ、能代工業もいないのに、その会場は
ざわついてると、
ざわついててみんながなんか言ってるんですけど、ちょうどそのホワイトボード的なその、トーナメント表を見に行ったら、能代に赤の線は入ってなかったんですよ。
え、そう、ちょっとごめん、何言ってるか分かんない。赤の線が入ってなかった。
マジックが入ってないから、岐阜農林の方が勝って能代が負けてたっていうね。
あ、そういうことね。
はい。いや、これリスナーの方は分かってくれますよ、赤の線で。
いや、マジで、俺、チーム名に赤の線で横引っ張られて、
いや、
そっちじゃなくてね、トーナメントを登っていく方の赤の線がなかったと。はい、なるほど。
はい、これも前置きをちょっと長すぎたんですけど、岐阜はね、やっぱ大物食いしますよね。
はぁ、そう
なんだ。だから今回ちょっと優勝してるのは岐阜は美濃加茂なんですけど、やっぱり、ね、勝つべくして勝ってるんですよ。まずここをちょっと注目していくと、
ちょっと待って、美濃加茂はどこで勝ったの？東海？
美濃加茂はこれから言いますけどね、まず岐阜県で勝って、東海大会3位になってます。
東海3位でしょ、
はい、
上に何チーム、どこどこ、
ね、中部第一と桜ヶ丘かな、
中部第一僕を勝ちしたんちゃう、美濃加茂に。
いや、中部第一と美濃加茂競ってますね。ちょっと大丈夫です、聞いてください私の話を。
わかりました、すいません、
はい、
失礼しました。
まずこのチームは2年ぶりのリベンジになるんじゃないかなと私は思ってて、ちょうど2年前に美濃加茂と福岡大大濠は対戦してまして、
なるほど、
はい、これはまあ2016年のウィンターカップ1回戦になるんですけどね。
その
時は福岡大大濠が84対64で快勝してます。それから大濠はちょっと地獄の時代を迎えて、
あった、
はい、3大会連続で全国大会の初戦敗退が続いておって、何が何でも勝ちたい一勝を無事手に入れる形になったのが、まあ、つい最近になるんですよね。
なるほど、
はい、
うん、
でその時に1年生で先輩たちの悔しさを間近で見ていた選手がいまして、
美濃加茂の、
美濃加茂ですね、
そういうことね、
はい、で、まあ、今は現在のエースへと成長してるんですけど、5番の水谷拓磨選手、はい、
は
あ、この選手は去年までは11番つけてましたけど、今年から5番つけてますね。
はあ、5番、184センチ、岩成大中学、で有名や
ん。そうなんですよ、ここ来ましたね、来ましたね、
はあ、
ここはね、横地くんとかね、
はあ、
あと富永選手とかと同じ同級生、
やばいな、この子
やばいでしょ。それが分散しての、岐阜の美濃加茂に行ってるっていうのをみんな知らないんですよ。
いや、ごめん、ちょっともうめっちゃ素人な質問していい？
どうぞ。
岩成大中学校何県なの？ごめん、恥ずかしい。
ね、これは、愛知県だっけ、どこだっけ、これ調べてもらえばすぐ分かりますよ。
分かりました、じゃあ僕リスナーのために調べるんでトーク続けてください。
はいはい、 で、まあ、唯一1年生で入ってたこの選手は今3年になって大エースになってるんですけど、
う
ん、
なるほど、
まあ、当然ねリベンジは人一倍投手を燃やしてると思うね。
うん、
うん、で一方大堀にとってもこの1回戦はもう絶対気が抜けないもう大事な大事なゲームとなると思うんですよ。
うーん、ちょっとごめんなさい、トークの途中で分かりましたんで、はいはい、愛知県春日井市岩成台8丁目2番でございます。
なるほど。
うん、愛知県や。そっからみんなが飛んでいったんや、散っていったんだ。でそのまああのねえ奇跡の世代や。
そうなんですよ、
その1名が身の鴨にいると。
そういうことなんです。
このドラマめっちゃおもろいやん。これ知って見るか見らんかって全然値打ち違うよ。
そうなんですよ、
これ でかした。
でかしたでしょ。
うん、キリ隊員でかしたよ、この情報面白い。
身の鴨をやっぱり注目してくると、うん、去年の身の鴨がちょっと見たくなってね。
なるほど。
でその去年の身の鴨を見たら5番の、
うん、
名前なんとか正人っていう選手なんですけど、
ああもう卒業しちゃってる声ね。
卒業しちゃってます、うん、むちゃくちゃうまいですよ。
なるほど。
もうねバスケットのなんかもうすごいセンスあふれるプレーとドライブももうすごいしなやかで、
うん、
バネもあってっていう選手、その5番を受け継いだんですよ、この選手は。
なるほど。水谷拓磨選手ですね。
はい、
184センチ、3年生。この子ちょっと注目やな、奇跡の世代。
この子注目してほしいですね。
ちょっと待ってね、今ハッシュタグをメモるから奇跡の世代って入れとくわ。身の鴨欠席の世代にしようかな。
はい、
うん、なるほど、
今回大堀はフィバーで言うアンダー18、中田選手、浅井選手、横地選手が抜けてますからね。
でこの子は残ってると。
そう、残ってます。
いやー、これめっちゃドラマティック、すげえ
でしょ。
うん、
だから九州大会もね、あの岸さんが前言ってた通り、この3人は多分もう選ばれるだろうというところから、
うんうんうんうん、
3人を抜きで九州大会に臨んでまして。
なるほど。
はい、まあ初戦ちょっと大苦戦はしてましたね、九州学院。
うんうんうんうんうん
うん、
うん、
でもなんとかまあ勝ってはいましたけど、
うーん、
まあ、当然この美濃加茂戦にも、うん、まあ、最大の注意を払って大堀は戦ってくると思いますけど。
やっぱり大堀はスカウティングやっぱすごいするんやろ。
するんでしょうね。
うーん、
ただねこれもう美濃加茂はまだ選手をちょっと言いたい選手がいて。
ちょっとすごいやん、ちょっともっと聞きたい。もっと聞きたい。なんなん俺、はい、ごめんね美濃加茂のリスナーの皆さん、僕ちょっとあんま注目してなかったんだけど、俺ねあの、水谷拓磨選手のキリからの情報でちょっと今見てたら、外国人いるよね、うん、
出ました、これ2m2cm ね。
俺ちょっとごめんな、ほんま美濃加茂には留学生いないと思ってたのよ。
いるんです今年から。
いやしかもぴったんこ 2m2cm、 1年生。よう知ってんな、さすがキリ。
そうなんですよ、この選手がアジャイ・アーノルドっていう選手なんですけど。
なるほど。
はい、
質やで。
まあ、
ね、
チーム第一ともやっぱり接戦で渡り合えたのはこの留学生が1年生ながらにしても、
うん、
まあ抑えられたところがやっぱありますよね。
ちょっと待って、この中部第一の留学生は何年生なの、は
い、3年生と
2年生だ
ったかな、
うん、3年生と2年生だ、
うん、2メーターは超えてはなかったかもしれない。
いや超えてる、両方とも。
あ、超えてます。
3年生が2メートル3センチで、2年生の方が2メートル5センチ。
でか
でかい。でそれに対峙したんだ、この1年生の
アジャ
イ・アノルド選手。
はいはい、
これ素晴らしいね美濃加茂。いやちょっとごめん美濃加茂ちょっとね、うん、いや僕あんまりちょっと注目してなかったけど、これはすごいな。
でしょ
う、うん、これはすごい。
じゃあ大堀はどうするのっていう話ですよ。横地くんはいない、
う、ね、うん、
浅井選手いない、
うん、
ガードの中田選手もいない、
うんうんうん、
ここで出てくるのが注目ですよ。
え、いるの、まだいるの、大堀って。
いますいます、
もう玉切りや
ろ。 大堀といえば、
うん、
今筑波大学ちょっと卒業しちゃったかな、木林選手っていうのがいて、
うん、
この選手も大堀から筑波大学に入ったんですけど、
うん、
この木林選手の弟が今大堀にいまして
、木林優君8番やね。
はい、この選手も2メーターにほぼ近い、だけど199だったと思うんですけど、199
だね。
ですよね、
うん。
そして1年生まだちょっとね経験がちょっと浅いんですけど、
うん、
7番の、
うん、
これなんていうの、真山選手っていうんですかね、
真山選手かな、
ま、うん、はい、この193cm の子が、うん、おそらく出てくるでしょう。でこの2名が、うん、まあ、あ、さっき言ったアーノルド選手とか、
うん、
そういった選手とぶつかってインサイドを勝ち抜かないと大堀は初戦で敗退してしまうんじゃないかなと。
なるほど、確かに控え選手に中田選手とか、
はい、
それから横地選手とか、
はい、
みんな外されてますね。
ですよね。
うん、浅井選手も、
浅井選手も外れてますね。
いやーすごいな、外さないといけないんだもんねこの一流選手。うん、僕ね月刊バスケットを、まあ、定期購読してるんですけど、
はい、
このパンフレットにもうねチーム一チーム一チームごとにこう獅子奮陣とかね、
はいはいはい、
日本一とか全勝無敗とかみんなこうスローガンみたいな掲げてるんですよ。
はいはいはい、
大堀のスローガンね、僕分かるな、この状況分かるなっていうスローガンです。
どんなんすか。
泥になるいやーこれ本当にね伝わってくるよ、マジでマジでこんなね、あの地で行くスローガン掲げてるところないね。あー、まあ審議対とかね、
はいはいはい、
1位先進とか日本一全勝無敗獅子奮陣疾風雷陣、
はい、
堅守速攻とか正々堂々とかある中、名門大堀高校泥になるこれね、これしびれるな。いろいろ事情が分かってこのスローガンを呼んだらちょっとね、なんか泥になるってもう声が震えそうになるね、泣きそうな
の、ね、そうですね、最高ですね、
うん、
それ
これ最高にマッチっていうか、もう、うんうんうん、現状を反映してると思うね、大堀。
なるほど、
ね、この泥になった大堀っていうの見てみたいね。
見てみたいでしょ。
ねえ、1回戦からこれはね、キリに聞かんと分かんなかったわ、
うん、これはね、私も見落とすとこやったんで。
危ない危ない、始まる前やからセーフよこれ。
そう、始まる前に話しとけてよかったなと思って、
うん、よかった。もうリスナーさんもこれやったら納得や。
そうですね、
まあキリ許しとったのかっつって
ちょっと美濃加茂の選手たちにはプレッシャーをかけてしまったかもしれませんけど、
いやいやいやいや、これはね全国の人に広く知っとってもらうな。
ですね、
うんうんうんうん
うんうんうん、
なるほどね。
そうさ、うん、まあこの2つかな。で欲を言うとね、3つ目、うん、もう1個あるんですけど、
見ちゃうよ
これは、うん、あの明星高校が初戦となる大会になるんで。
おお、明星、うんうんうん、
だから2回戦になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
人生学園と、
はあ、人生ね、
はい、高岡第一の勝者が明星とやる2回戦になるんですけど、
うんうんうんうん、
これおそらく人生じゃないかなってちょっと思ってて、
渡辺雄太選手が出てきたところ
に、ね、そうですそうですそ
う
です、
うんうんうん、
これもね2年前を、戦った因縁の対決になるんですよね。
へ
え、はい、もちろんこれはやっぱり人生といえば、やっぱさっき泥になるって言ってましたけど、
うんうん、
人生こそ泥臭いんですよ。
マジかよ。
ゲーム的なものは体を張ったりね、ルーズボールとかリバウンドとかそういったのはもうどこにも曲げないぞっていうのが、
うん、
毎年もうこのオーラが観客席まで伝わってくるぐらいのやっぱ定評のあるチームなんで。
なるほど。ちなみに人生のスローガン言っていい？
いや言ってください、怖い。
ルーズボールマジでルーズボールって書いてる。
うわ、それすごいね今の。
うん、これきりすごいわ。だからそういうチームカラーをお前読み取ってるところはもうほんますごいね。がぜんバスケにおいてだけやけど、なんか信頼性がね上がるね。
そ かこれはねもう気持ちがね、うん、両チームこもったね激しい好ゲームぶつかり合い、
そうやね、
そういったのを見たいんやったらこのゲーム見てくださいって思いますね。
なるほど。でやっぱ明星はね、うん、王者の貫禄やっぱあるからね。
そうですね。
ちなみに明星のスローガンいきましょうか。
はい、
シンプルですよ。
はい、
優勝これでございます。これでございます。
なるほど。じゃあそんなことまで紹介してくれたら北陸と、
うん、
その土浦日大もちょっと言ってくださいよ。
ああ、そうですね、
はい、
行きましょうか。土浦日大、
はい、
うわーこれも言い抜いてるな。
言い抜いてる。
伝統堅持。
なるほど。
うん、
対する北陸は、
対する北陸行きましょうか。北陸は行きますよ、
闘
魂。
闘魂か。
まあこれはね、僕あのバストライから言わせてもらいますけど、
はい、
まあちょっとひねりがないかな北陸はな。
なるほど。じゃあ最後ミノカムだけ教えてください。
ミノカムいきましょうか。
はい、
限りなき跳躍、これミノカムのスローガンです。
なるほど。いや面白かったっすね。
面白いねこれ。
ちょっと今日スローガン入れてくれたのがちょっと面白かった
っ
すね。
あ、そう？
はい。
じゃあここでちょっと我が兵庫県とかのスローガン言ってく？
あ、それも聞きたいですね。
ねえ。
はいはいはいはい。
まずは、優勝した報徳学園。
はい。
百節不倒。
あ。なるほどね、いつも武器掲げてますもんね。
そうこれですね。
なるほど。
で、対する神戸科学技術、今回2位で、インターハイを決めております。ちょっと待って、トモさん来た、はい、神戸科学技術のところでちょっと待っといてよ。トモさん来た来た、
OK です。
いらっしゃい。途中やったね。神戸科学技術のスローガン行きましょうか。
はい、
これはね、おそらくですよ、はっきりしませんけど、日本一長いスローガンです。発表します。
はい、
頑張るのは当たり前、どう頑張るかを考えてプレーする、これが神戸科学技術のスローガンでございます。
長いね。
長いけど、
じゃあ俺能代工業だけは当てれると思う。
能代工業、もう当てて。
能代工業は変わってなかったら絶対一勝不敗。
うわ、お前マニア、マジで当たってるところが気持ち悪いよ。
当たってます。
うん、
いやこれは簡単ですよ、誰でも当てれますって。
クソが。
まあポットでですからね。
まあすごいね、一勝不敗当てたね。
いやそれは当たりますもん、変わってないですもん。
あ、そう。
はい、
いやいや、すごい。
まあまあ、男子ちょっと盛り上がっちゃいましたね。
盛り上がっちゃったね。
スローガンはちょっとね、笑いました。
いやでもほんま、なんかこうチームのカラーが出てね、
はい、
いいよね。
いやよかった、今回ね、スローガン。ちょっと女子も後でスローガンお願いしますね。
オッケー。ちょっと待って、トモさん来たから、ちょっとトモさん、こんばんは。いきなり出てきて、ちょっとあのすいません、ちょっとなかなか紹介遅れまして、来てくれましたよ、トモさん。今日はね、あのリアルの集合しての収録ですからね。ちょっとトモさん飲もうか。
なあ、いいです、続けてください。
せっかくやから。何飲む？
じゃあ勝手に
行こうか。勝手に行こうか。冷蔵庫開けちゃって。ほんでちょっと女子行く？
女子は、うん、あのカードというより、うん、このチームっていうのをちょっと紹介したいっていうのがやっぱ岸さんにもあって、私も、うん、あ、まあ、このチームちょっと調べてたっていうか、ちょっと気になってたチームがあるんで、
おお、ぜひぜひ
行かせていただきたいのがカタリナですね。
カタリナ一番に出してきたの？
出してきましたね。
なるほど。カタリナどうなん？左下のシード、第4シードにおりますね、イーデザイオ聖カタリナ。うん、
で前々回のバスツアーでもカタリナは行くよっていう話をちょっとしたと思うんで、
してありましたね、うん、
はい、まあ、ブレてはないんですけど、
うんうんうん、
やっぱりねカタリナはあの時紹介した選手がちょっと1人ぐらいになったじゃないですか、
うん、
本当に、
うんうん、
だからもうちょっとやっぱり紹介していくと、
うんうんうん、
っていうところで岸さんもちょっとパンフレット持ってると思うん
ですけど、
はい
はいはいはい、大丈夫準備
簡単です。まずはね、あの1年生の180センチの選手、う
ん、はいはいはいはい、
この子は多分インサイド今回頑張ってくれるんちゃうかなと思うんですよね。
なるほど。西村遥選手1年生三輪中学校出身です。180センチ、
うん、ですね。
うん、
で、まあ8番、うんうんうん、1番でしたっけ、松岡選手、うん、
11番ですね。
11番、
うん、
とか、あと、
うん、
あと何番やろ、6番の選手、
うんうんうんうん、富永選手、
そうですね、手足長いですもんね、
うんうんうん、高知南中学校175センチ3年生パワーフォワード、
そうです、うん、まあ、どの選手も言えることはやっぱりね、体力がすごいですよね、前から言いますけど。
そうなんだ、
うん、オフェンスにしてもディフェンスにしても脚力で相手の高さに打ち勝てっていうような感じのゲームしてくれますよね。
うんうんうんうんうんうんうん、うん、
まあ、ちょっと裏情報もちょっと入ってます。
あ、ちょっと教えてください。
はい、ですね、うん、ここの、選手の中で、うん、まあ、アシスタントコーチのかよさんっていう方がいるみたいなんですね。
いたいた、田村かよアシスタントコーチ、はい、いらっしゃいます。
はい、私はもうかよさんとしか知らないんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、このかよさんっていうのは愛知学専大で、もともとは多分カタリナにいての OG だと思うんですけど。
なるほど。
もうこの方の存在がむちゃくちゃ大きいらしくて、カタリナは。とにかくしつこくバスケットを教える、
うん、
また前監督の一色監督からのこうやっぱり信頼も厚かった分、うんうん、その分、まあ、選手たちにも事細かく教えてると。
あ、この方、なるほど、意識イズムみたいなのをこう子供たち継承し続けてるんだ。
そうですね。
あ、でも後藤亮太選、コーチも優秀なんでしょ。もちろん
優秀だと思います。でも31歳でまだまだ若くてですね、う
ん、まだちょっと若いね。ふんふんふん、
はい、
なるほど。
で、もともとは2年間ミニバスで指導してた方で、
うんうんうんうん、
まあ、県内の中学で講師をしていながら、うん、一色監督が、まあ、まあ退任っていうか、まあ、引退するっていうところから、
うんうんうんうん、
指導歴2年ですけど、うん、そのカタリナについて今、うん、頑張られてるっていうことなんですよね。
なるほど。
だからもともとはやっぱりこのかよさんが今はすごく教えてるのかもしれないですよね。
なるほど。うわ、すごいな、お前そんなとこよう知ってんな。
まあ、これはちょっとね、誰から聞いたとは言えないですけども、まあ、こういう状況の中で、
うん、
なんかね、これは今年いけそうな気もしますよね。ちなみにその先ほど出た後藤監督っていうのは、
うんうん
うん、金谷体育大学卒の
怖いな、すごいな、うん、
はい、そこはでも別に雑誌でも載ってますからね。
あ、そうかそうか、
はいはい、だからそこは全然すごくないですけど、
うん、
まあ、まだちょっと若い監督なだけにいろんな采配も変えてくるんかなっていうところが、
うんうんうんうん、
ちょっと期待を持てますね。
あとちょっと怪我で抜けてんのかな、そこ心配なんだけど、どうなんだろうね。
あ、そうなんですか。怪我で抜けてる選手もいるのかな。
ちょっと噂で、これ多分キリさんから聞いた話だと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかちょっと怪我で抜けてるみたいな話をちょっと聞いたような気がしますよ。
あ、なんかどっかで言ったかな、それ。
キリさんの LINE によると池松美波選手、
はいはいはいはいはい、はい、
あ、まあ、ちょっと下級生2年生なんですけど、池松美波選手と、森光希選手、
はいはいはいはい、
この選手の復活具合がどうなのかなっていう、ね、注目、
まあ、多分ね、全然間に合うと思います。
そうですか、
はい、
あ、それからあの3年生、あ、兵庫県の選手いるね。
いますね。
あ、松岡、11番の松岡愛菜選手、
はいはいはい、
174センチ2年生、舞子中学校ですね、
うん、結構大きいですよね、サイズもね。
うんうんうんうん。それともう一方、早川鈴葉選手、
はい、
まあ、3年生165センチ西宮浜中学校ですね。この兵庫県2名が今 カタリナでいるということで、これは応援しなあかんね。
ですね。
知らなかった。なるほど。
へえ。カタリナは初戦どこと当たるんでしたっけ？
カタリナは
2回戦か。
2回戦ですよ。だってシードやから。
ですね。
うん。はいはいはい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、これおもろになってきたね。和歌山新愛と福島西が勝ったところと、カタリナはシードで2回戦で当たります。8月3日金曜日。
なるほどね。カタリナのちょっとスローガン聞きたいな。
いっちゃいますか。これは当てられへんのか。
いや、これは当てられへんけど、カタリナってやっぱり粘り強いディフェンスするんでね、そういうのが絡んでくるのか。
まあヒントから言えばそことあんまり関係ないかな。
全く関係ないですか。
うん、
全然わかりません。
排水の陣でございます。
うわー、そこか。
なるほど。何かがあるんだろうね、
排水の陣ね。
だってさ、まあ、一般人からしたらさ、
はい、
まあ、カタリナ学園別に排水の陣じゃないもん、俺から言うと。
なんでですか、17年連続で優勝してるからですか。
そうですよ、もう超強豪校で。
いやいやいや、それが違うんですよ。
なんかあんの？何？
どう違うの？今年のチームの新人戦だったかなんかで、新浜に負けてるんですよ。
はいはいはいはいはい。
だからそれからの排水の陣を取ったのかもしれないですし。
なるほど。
はい、
なるほどね、
やっぱり自分たちはまだまだ頂点に立てないよっていうところから、そういった目標も掲げたのかもしれないですよね。
いや
確かに優勝は見たことないですもんね。
そうだね、
ベスト4は見たことありますね。ぜひとも頑張ってもらいたいですね。
そうやね、
ちなみに兵庫県の入国、それから一山のスローガンまで教えてもらいたいです、
もうちょっとそれを教えてほしいんやったら、
はい、
ちょっとなんか紹介してよ。
どっちですか、入国の。
両方に決まってるやん、両方。
いやー、そこまでは勉強できてないっすよ。
そういうとこやで。
そう、まあね、
今からトモさんが飛び切りで紹介してくれるから。一山はねーっつって、一山はね、
はい、
5番の大坪なずな選手、
はい、
これ星稜大中学校。
なるほど。
僕の家のすぐ近所なんですよ。175センチ。
なるほど。
この子のね、ねじ込む力はね、僕ねすごいなって思うんだよな。これも兵庫県予選見た感想なんですけどね、
はい、
いいですよこの子は。全国行ってもちょっとねじ込んでくるんじゃないかなっていう。
なるほど。
それからまあ4番の西川選手、これも大きいんですよ。芦屋山瀬中学校出身。
はい、
この4番5番はね、サイズもあるし、で4番なんかボールハンドリングもいい上にサイズもあって非常にいいと思うんですよね。ほんで、なずな選手ってね、星稜大中学のさっき紹介した人はもう全中出てないし、ジュニアオールスターでもないんですよ。
ええ。
もう雑草組から、こう、ガッと力をつけてきた選手なのかな。
なるほど。
だサイズは75と大きいんですけどね。この選手注目ですよ。
注目したいですね。
それから神戸龍谷行きますとね。
はいはい。
ここは、青木選手、糸数選手、それから1年生から ずっと出てた、岡本選手、
はい、
それから藤田選手、数年前に藤田選手、はい、シューターでいたけど、その妹なんですよね、藤田選手、それから、そうですね、特に注目したいのはね、9番の堀川真央選手、161センチ。本庄中学校、はい、ガードですけどね、はい、まあちょフィジカルもしっかりしてて、ちょっと怪我で悩んだ時期もあったんですけど、
はい、
まあいい選手なんですよ。
いやー見たいなインターハイね。
うんうんうんうん、
糸数選手っていうのは沖縄の方ですか？
糸数選手はいえ尼崎中央中学校。
なるほど。
全中経験 してますし、ジュニアオールスターにも選抜されてる選手なんですけどね。
なるほど、うんうん、じゃあそろそろスローガン聞いていいですか？
スローガンいきましょうか。
はい、
全身、
うん、ああ全シンプルですね。
うん、
うん、ちなみに神戸リア国は
県人不発の精神と下に書かれてますね。
なるほど。ヤクモのブロックにいたんで1回戦どことやるんですか？
うん、ね1回戦は開志国際。
ああ
、
強い
強いよ開志国際。
強いね。
強いよ今年。
そっか、
どこまでねやってくれるか
ね。でも全身でしょ、スローガン
全身よ。
うん、もう前に向かってほしい
ね。
うん、
うんうんうんうん。
一山はスローガンなんすか？
え、一山言わんかったっけ？
言いましたっけ？
一山、あ、言ってない。一山言いますね。
はい。
今日精一杯、明日は夢いっぱい。
あ、ちょっと可愛いですね。
ちょっとね、女子はね、これ結構こういうパターンあるみたいですよ。
へー、オーカーとかどういうスローガンを言うんですか？
オーカ
ー、はい、
オーカーはね、ちょっと待ちなさいよ。大岡は、発表します。
はい。
大岡は面白いよ。崖っぷち。
あー、でもまさに崖っぷちやね。
うーん、
それも最新のスローガンで作ってますね。
あ、そうなの？
だって崖っぷちじゃないですか。やっぱ東海大会も負けてるしね。
うんうんうんうん。
うん、
うんうんうん、
そっか。
で、今大会一番短いスローガンちょっと発表しましょうか。
はい、お願いします。
女子四日市商業。
はい。
そうという漢字一文字、走るという漢字一文字です。
そっか、それはそれでまたシンプルというかかっこいいですね。
うん、そうやね。
なるほどね。
方言系で言いますと、名古屋女子大学附属高校。
はい、はい、はいはい。
どえりゃー勝ちたいがや
さあ
っていうのはね、スローガンになっております。いいね、
うんうんうん。
はい。
なるほどね。
大阪桐蔭とかちょっと聞きたい？
聞きたい聞きたい。
目配り、気配り、思いやり、感謝っていうのが、大阪桐蔭の、
女子はやっぱりちょっと可愛らしいところがありますね。
うん、そうやね。もちろん先手必勝とか堅守速攻とか、
はいはいはい、はい、
うん、あるんですけどね。
やっぱ今回一番響いたのは泥、泥臭さでしたっけ。
うんうんうんうん、泥になるだろ。
泥になるはちょっと心に響くやつ
ね。心に突き刺さるね。ちょっと声震えそうやったもん。
ちょっとそれとあとルーズボールはちょっと自分の中でもドキッとしましたわ。
うん、
人生のね。うん、
そうやね。それとね、女子では鳥取、今まで倉吉北とか出てたかな。
はいはい、はいはい、
今年は鳥取城北が出てます。
はいはい。
で、これは私の親戚、まあ、あの尼崎中央中学校の時にも私の親戚いるねって自慢したと思いますけど、
はいはいはい、
その自慢の親戚が、15番をつけて出ております。
はい、
浅井美月選手。
はい、
尼崎中央中学校ですね。
はい、
うん、ミニで県選入って、全中出てジュニアオールスターという結構輝かしい
選手。輝かしいね。
うん、鳥取城北高校行ってるわけですけども、はい、ここのスローガン、はい、頑張るでというふうになっております。
頑張るで。
うん、ちなみにね、この親戚浅井美月選手はスタートですね。
すごいじゃないですか。
うん、すごいな、頑張ってるよね。
身長いくつですか？
身長167センチ。
あ、まあまあありますね。
そう、
まあまあっていうか、うんうんうん、
結構あるよね。まあ、全国行ったら、うん、うんうんうんという、まあ4ポジみたいな、まあ、一応フォワードって書かれてるけど、予想スタメンの中では4ポジで書かれてるんですよね。
鳥取城北の1回戦の相手もちょっと言っといてくださいよ。あ、
これ紹介しておきましょうか、
はい、
鳥取城北の1回戦はありました、1回戦千葉境内附属
強いな、
ね、右下の一つ勝てば大阪薫英のシードと当たってしまうという
ところ。どっちにしても強いな。
千葉経済付属強いの、ちょっとここで千葉経済付属ちょっと言ってみてよ。
ね、千葉経済付属は昭和の次なんですけど、
うん、お前すごいすぐ出てくるね、
まあ、やっぱり千葉県を勝ち抜くこと自体が難しいね。
そうなんだ。
まあでもね、来年千葉県って言ったらね、千葉の昭和には原島桃香選手入りますからね、
うん、そうなの、
入ります。
まあ、
これ言っていいのかな、入りますよ。
言った
ら
あかんこと言ったらあかん。
いや、まあまあ MVP ですからね、今回のね。
そうだな。
うん、あの、ジュニアオールスターでの、MVP、昭和に行くという話ですね。
へぇ、
これまた楽しい。
せやね。
面白くなると思いますよ。ちょっとね、やっぱり最近はもう東海で来てるでしょ。まあやっぱりここはちょっともう一回関東なり、ね、関西なりこうちょっと戻してきてほしいですよね。
そうやね。そしてやっぱ強いんだ。
強いですね。ちょっと厳しいな、両方ともね。龍谷にしてもやっぱり開志国際強いですからね。そういったところにもやっぱり前行ってほしいですね。
千葉経済大付属のスローガン、はい、和紙で勝つ、和を持って勝つっていうことですよね。和紙で勝つ、
はあ、なるほど。
そんなとこですかね。
そんなとこですね。
いや盛り上がっちゃいましたね。
いやちょっと話題もありましたね、ちょっとね。
まあね、
まあ、これでなんとかインターハイにはつなげることできましたかね。
そうですね。まあ、あとは皆さんちょっと楽しみにしていただいて、この辺の情報を持ってみてもらえばいいんじゃない。
そうですね、まずは初戦からっていうところからいくと、このバストラ聞いたら、ちょっと初戦が面白くなるカードがあるよっていうだけですよね。
そうやね、いやいやいや、非常にためになる情報でございました。ありがとうございました。
はい、
今日はこんなとこですか。
はい、
最近ちょっと紹介し忘れてましたけれども、バスケトークラジオサプライズスポンサーとして、パワーハウスさんとオンザコートさんに、サプライをスポンサードしていただいております。皆さんももしバスケウェア、必要なことがあったり、ユニフォーム作るぞなんてことがあれば、バストラ聞いてるんですけどつって、別に割引とか今のところないんですけど、ぜひね、つながっていただけると思うんで、あーバストラ知ってるよって言ってくれると思うんで、バスケトークラジオ聞いてますと一言添えてユニフォームなんかを買っていただけると、バストラとしても非常に嬉しいでございます。それから、パワーハウスオンラインストアに本店のオンラインストアが、ついに、できました。今までパワーハウスオンラインストアで検索されていた人も、パワーハウスオンラインストアスペース開けて本店と入れていただきますと、新しいサイトが立ち上がってそこを見ることができます。ちょっとお得になってます、他のサイトで買うより。ぜひ見ていってくだされば、嬉しいでございます。そんなとこかね、今日は。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。本日お送りしましたのは岸と
T でした。
See you next time. あ、トモさん。まあ、次回、今から撮るけどね、2本目。See you next time. Bye bye.
Bye bye.